皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のよっしーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今日のゲストは3回目のご登場になりますかね。小泉京子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。牛さん、どんどんお上手になられてます。
さすがにね。でもなんか何度やってもやっぱり、でも小泉さんと向き合うときはちょっとすごい緊張しますね。
します。すみません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて、小泉さんはですね、Spotify オリジナルポッドキャスト本当の小泉さんシリーズを、2021年4月から始めていましたけれども、こちらが昨年の9月に第120回の配信でフィナーレを迎えました。
はい。
そして今回303ブックスさんから番組の書籍化本として本当の小泉さんシリーズが、これまでユース、ワンダリングと、2冊出てるんですけども、はい、この2月に第3弾ナラティブが発売になりました。
はい。
今回はですね、改めてこの2年半、振り返ってどうでしたというお話を中心にしていきたいなと思ってるんですけれども、うん、はい、はい。改めてこの120回かける約30分、だいたい平均すると30分ぐらいですよね、番組が。
そうですね、編集してそうなっています。
日数にすると丸2日半ぐらい。
そっかそっか。
韓国ドラマだとシーズン2、3回、3番ぐらいですかね。
そうですね。
見た感じになりますね。はい、と、3冊の本が改めて形になって残ったっていう感じでしたけど、こう、残ったものを改めてご覧になって、どんなお気持ち？
そうですね。なんか、番組の方もそうですし、本の方もそうだけど、改めてやっぱり、すごく面白い方たちと貴重なお話ができたなぁと。120回も、番組としては120本も作れたのはすごく、良かったし、ポッドキャストなのでアーカイブはずっと残っていくので、これから初めて聞いてくださる方もまだいるということがすごく嬉しいな感じですかね。コロナ禍に入ってからのオファーで、コロナ禍の中で立ち上げた番組だったので、なんかその不安とか、その先に対する不安とか、これからどう生きようとか、自分にこんな時間が戻ってきたっていうか、戻そうみたいな、そんなムードの中で始めた番組で、だとすると、なんかその役割は少し終わって、またなんか私的には次の場所に行って何かをまた始めるいいきっかけなのかな、番組終了はっていう気もします。
そうですね、考えてみれば本当にコロナ禍の真っ只中で始まって、もうなんか周りが全然もうこの先どうなるんだろうみたいな時だった時に、はい、本をテーマにした番組だったので、はい、なんか非常になんかすごく時期的にはいいテーマだったんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね。
はい、そう思います。うん。で、小泉さんはその、まあ今まで、ラジオ番組もずっとやってましたし、はい、もう10代の頃からもう本当に長いことやってましたけど。
好きです。
ね。はい、もう、まあラジオ番組ってやっぱり、オールナイトニッポンも毎週2時間喋ってて、はい、でもそれは、喋ったことはでも、ちょっとなんか空気のように、消えてなくなっちゃうような、なんかそんなところありましたけど、またアーカイブとして残るポッドキャストとか、ちょっと違った心構えだったんじゃないかなと思ったんですが、うん、実際どうでした？
はい、そのポッドキャストっていうこともよく、どんなものかもあんまりよく分かってないかったんです。ラジオと何が違うのみたいな、そんな質問から打ち合わせが始まった気がするんですけど、
はい、
で、残していけるということなので、最初から残すという方法を、アイデアをいっぱい考えようっていうので、最初から書籍化をやりませんかとか、あと、その音楽とかも既存の曲はかけられない。 ということで、ライセンスフリーの曲を使うことが多いんだけど、この番組のためにオリジナルとして新しい曲を作ったらかけられるのとか、なんかその、いろんなことを新しい、その中でも新しいこと何ができるみたいなことを模索したりしてたのはすごく楽しかったですね。楽しいチャレンジでしたね。
あ、そうでしたね。もう本当にオリジナルの曲をかけていて、そう、このために作った曲だったりとか、なんかすごいいろんな、
そう、私だからできるちょっと贅沢なことみたいなことを試していましたし、外に出ていく、だから本屋さんに実際行って、
そうでしたよね。
取材させてもらうとか、そういうのもやっぱりなんか楽しかったかな。
ですよね。そう、はい、やっぱりラジオは結構狭いスタジオにこもって一人だったり、ゲスト呼んで喋ったりとか、ハガキ読んだりとか、そういうのが、そういうスタイルが主流だったかなと思うんですけども、私も本当の小泉さんの収録に一度お邪魔したことありましたけど、
そうで
したよね。はい、糸井重里さんの回、はい、結構ゲストのところに出かけて行って話すっていうスタイルが割と多かったですよね。
そうです、そうです、う
ん、これもなんか今まで違ったところかなと。
そうですね、だから浦沢直樹さんの漫画を描いているアトリエというか仕事部屋とか、糸井さんの会社の、社員がいつも使っているロビーみたいなとこだったりとか、あとは もちろん本屋さんだとか、そういうところに伺って話した時に、なんかこう、そこに行かなかったら広がらないお話みたいなのも確実にあったかなという感触はあります、
ね。ああ、やっぱりそうですか、うん。特にやっぱ本屋さんなんかはね、すごく。
そうですね。まあ、見えるものを見て話したいっていう感じはありました。
ああ、そうですね。やっぱ本屋さんって、まあ店によって本当に全部雰囲気も違うし、うん、品揃えも違うから。
そ
う。
で、それを伝えたかったから、なぜこのテーマで本屋さんを始めたのっていうことが聞きたかったので、なんか、行けてよかったなと思って
ますね。そうですね。まあ、やっぱり気持ち的にも、ホストというか、ホストの気持ちとしてもやっぱり、逆に出かけていくとアウェーみたいな感じになりません。そうでもないですか？
あ、それも私はあまり感じなかったですね。なんか、
うん。みんな温かく迎えてくれた感じで。
そうですよね。なんか、
うんうんうん。ゲスト、まあ、作家さんだったり、まあ、本屋さんだったり、本当、まあ、本にまつわるいろんな方が登場してましたけど、ゲストを誰呼ぶかみたいなのも小泉さんがこう主導で考えてたんですか？
これに関しては、まあ、収録の合間にみんなでなんか情報を寄せ合ったりとか、あとプロデューサーとディレクターと私でグループラインみたいのを持っていて、そこでこの人気になります、あの人すごい面白かった、この本すごい面白かったみたいなやり取りをして、303ブックスさんとかもこう情報を提供してくれたりして、それで決めてました。
なんか、あ、この人絶対呼びたくて、オファーして、OK してくれて、なんか良かったな、みたいな、そういう人って覚えたり。
もう全員そうですよ。全員そうか。全員そうです。で、唯一、ややこさんだけ、内田ややこさんだけ2回出てもらってるんですけど、それはややこさんが、キキキリンさんから受け継いだバトン、9月1日っていうバトンがあって、だから9月にはもう1回呼ぼうとか、なんかそういうこともできたりして、はい。
で、今回の本は、ナラティブというテーマで、はい、そう、最初聞いたときは、なんかちょっと漠然としたテーマだなと思って、ちょっとこうどうしようかと思ったんですけど。
ナラティブって言葉自体、私もあんまり馴染みがなかったんですよね。
うん。なんか後書きにね、
はい、
書いてありましたよね。なんかこう、ほう、人生はナラティブなんだわ。一人一人が紡ぐ壮大な未完結の物語。例えば砂時計、1秒1秒時間の砂がサラサラと落ちていく。落ちた砂の山が、1時間、1日、数ヶ月、数年とどんどん大きくなっていくけど、最終的にどのくらいの大きさになるのか誰も知らない。すごいな、この発想はなかったと思って。いや、でも分かりました。この、 これ、この本の中で哲学者の永井玲さんと、はい、の対話というのが収録されてるんですけれども、うん、これは、まあ、ここを読んで、あ、そういうことだったのかというか、そう、聞かれたことによって初めて、あ、そうかって考えることが増えていく。だから、その1日目を終えて帰った後に小さな世界が結構広がってて、今日もいろんなメディアの方が入れ替わり立ち替わり、うん、インタビューをする日なんですけども、なんかそんな日のこともなんかこう、それ自体が自分の言葉自体も広がってて、やっぱり人に聞かれないと改めて言葉にしないんだな、しようと思ってしなかったことまで言葉になっていくんだなっていうふうに、そうやって人に聞かれて自分の理解が広まって深まっていくっていう、そういう体験をここでお話ししてて、あ、うん、そうか、この番組自体がそういうナラティブだったのかっていう。
そうですね、そう思います、
うん、やっぱりそうやって自分の世界がどんどんいろんな人とこう対話するまあ番組だったので、それによってなんか逆に小泉さん自身の世界もどんどん広がっていく。
そう、もちろん本当にそうなんですよね。私たちはリスナーの方とか読者の方々のその扉を開いて少し世界が広くなるっていうことを目指して、作ってるんだけれど、同時に私は私で私の世界がどんどんどんどんこの2年半ぐらいで広がったっていうのがありがとうって感じですね。
うん、まあ多分いろんな本もおすすめされてると思うし、そのこれを番組やったら、番組やったからこそ多分出会えた本とかもきっといっぱいあったと思うし。
そうですね、本もそうですし、実際その人々、書店の方とかと一緒にいくつか一緒にお仕事したりとか。
ああ、そうか、その別のお仕事にも広がってい
く。そうなんですよ。で、何かこう仲間が増えた感じがありますね。同じ意思を持って何かができる仲間がまた増えたという感じがして、本当に本当にいつかみんなで集まってブックフェアとかやりたいですね。
ああ、ブックフェアやりたいですね。
ほら、仲間がまた増えた。
そうそうそう。
みたいな、そんな感じで。
これはね、
そう、ちょっとみんなが集まれば少し大きくできるんじゃないかとか。
そうですね。
はい、うん。そんな風に考えますよね。
うん。
なんか朗読したりとか音楽奏でたりとか、なんか何か体験できるとか、そんなこともありながら、本をこう、みんなに広めるみたいな。
そう、ブックフェアはね、一番最初、この、本当の小泉さんユースのインタビューの時にもちょっとお話しされていたので、
うん、
やりたいな、これなんかできないかなと思って、こう、ね、いつかやりたいなと思って、私もこう、すごく、胸がときめいたというか、
ね、私たちもずっとやりたいなと思ってるんですけど、思ってたんですけど、
利益とかビジネスとかそういうこと度外視して、もうみんなで好きで集まるみたいな、そういうところもできるかもしれないし、
うん、そうですよね。それがなんか後からいろんな書店さんこうやって回っていくと、書店さん同士が実はすごく仲が良くて
ですね、
手をつないで一緒にこうトークなんかイベントしたりとか、なんか相談に乗ったりとかっていうのをすごいたくさん今回この番組とかやりながら見てたので、はい、意外と連帯するのは難しくなさそう。
そう、この本を出版業界というか本をめぐる業界ってちょっと特殊なところがあって、
そうですね、
なんかやっぱりみんなそれぞれいろんな出版社もライバルなんだけど、でもなんかやっぱり本を、みんなが本を読んでくれるような、なんかそういうもっと本を読める世の中にしようよみたいな、なんかそういうこう志というか、モチベーションは一緒で、だから割となんかこう協力し合ったりすることが結構あるんですよね。
そうみたいですね。なんかちょっと前に京都のそういう本のトークなんかイベントに参加した時も、なんか私よく知らなかったんですけど、なんか問屋さんがあるんですよね、本屋さんってね。なんかそこの人たちもやっぱり同じように本を手に取ってほしいって思ってくれてるみたいな話で、なんか本にまつわる人たちは結局みんな方向は同じ方向を向いてるっていう感じが、
そうそうそう、
しました。
うん、まあなんかポッドキャスト、まあ本をめぐるポッドキャスト、まあ正直終わってしまって 仲間としてはすごい残念なんですけど、
本当ですよ ね、
だからでも結構ポッドキャストっていうのと本っていうのってすごく相性がいいなって思いませんでした、
う
ん、
そう思いますね。あの本と同じで好きな時に好きな時間にたった一人で楽しめるもの、
そうそうそう、
でもあるっていう感じ で電車の中で本を広げるのかイヤホンをするのかみたいな、似てる時間かもって思ったりします。
そうなんですよね、うん、なんかこう僕らもウェブサイト本のウェブサイトやってて、テキストの記事と写真だけよりも動画かな音声かなみたいな、 YouTube も最近あるしなみたいに、うん、TikTok とかねあるなとか思ってるけど、やっぱりなんか動画よりも音声の方が相性がいいのは、
うん、
あのやっぱり絵がないじゃないですか。だから頭の中で想像しながら聞くっていうのが結構本と共通してる。
そう、ね、そう。あと音声コンテンツのいいところって、家で、まあ私も掃除したりとか、お料理作ったりするんだけど、あの、ながら聞ける？
あ、そうですね。
そう。映像つけちゃうとサボっちゃうんですよね。掃除とか特に。
うん。手が止まっちゃいます。手が止まるというか。
手がそう。もう行動が、動きが止まっちゃうから、そう、そういう時にもいいなって思ったりもする。
ですね。まあ、本当だから、意外とその本をテーマに語るっていう意味では、すごく音声ってありだなっていうのがあるので、ちょっと今回もこうお呼びしてお話を伺ってるんですけど、はい、あのなんか今後はそういう活動ってしていかれないですか？
本にまつわる、
そう、本にまつわること、まあ小泉さんはやっぱりその本にまつわる活動は今後もきっと何かしらしていくと思うんですけど、うんうんうん、例えばなんかさ今後考えていることとか。
そうですね、でも本が私なんかは好きだし、本が好きな人ってもうずっと一生好きだと思うんですよ、本を読むという行為
自体
が。でもそうじゃない人たちもたくさんいて、本を読むのが苦手だという人もいたりするから、なんか今度は例えばオーディブル的なものを、はい、オーディブルっていうんですか、なんかこう読む、本を読む、声で読む、
いいですね、
とか朗読みたいなのをうちの舞台とかでも時々やりますけど、なんかそういうのを入り口にして物語を楽しんでもらうみたいなことも私にはできることかなって最近考えています
、ね、いいですいいです。実は前回のワンダリングの時にちらっと朗読してもらったんですが、あれがめちゃくちゃ今も印象に残っていて、はいはい、
そうですね、そう、なんか朗読っていうのはできることだなってちょっと今考え中です。
いいですね、なんか本の伝道師として、うん、本当の、まあ、これもう一つのなんか本当の小泉さん第二章的な、
そう、なんか選挙とかと一緒で投票に行かない人をどう取り込むかっていう感覚じゃん。
そうですね、
本を読まない人にどう楽しんでもらえるか、
う
ん、
手に取ってもらいたいっていう。
そう、でもそのなんか音で聞くのは得意な人とかが見たら、よ、聞いてくれたらその本買ってみようかなって、もう物語をあらかじめ知ってたら本を開くのが怖くないじゃないですか、なんか億劫じゃないし、それこう確認していくみたいな、なんかそういう風な入り口もあるかもなって思ったりします。
ありますね、小泉さんの朗読は本当にいいので、
ちょっと
また、
はい、いろんな人で、私だけじゃなくてもなんか企画できたらいいなと。
そうですね、ちょっとぜひあの高所高実のポッドキャストなんかも使っていただいて、
そうですね、ぜひぜひ、ありがとうございます。
今後も一つぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日は本の伝道師、引き続きあの音の世界でやっていただけそうな小泉京子さんをゲストにお迎えしましたけれども、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者、インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 TwitterX や Facebook ページ、 Instagram、 そしてメールマガジン、 YouTube チャンネルなどもありますので、ぜひフォローしてください。今日はというわけで、ポッドキャスト本当の小泉さんが一区切りついた小泉京子さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。